朝姉の獣話第34回筆者のご紹介。井上正輝。1949年奈良県生まれ。現在は島根県美郷町を拠点に鳥獣被害対策アドバイザーとして全国で活動中。町の鳥獣被害を減らす取り組みにご尽力いただいています。前回の思い出し、美郷町の皆さん、明けましておめでとうです。さて、昨年末の12月号では、過疎高齢化の進む集落で増えている廃屋に潜む危険の話をした。廃屋がアナグマやタヌキの潜み場になったり、敷地に再生した果樹が餌場になったりする以外にも、スズメバチ、ムカデ、マダニにマムシといった思わぬ危険が潜んでる話。思わぬ焚き火の効果。集まる。獣害対策の講習会を重ねて通い慣れた集落。いつもの集会所の前に人だかりがある。なんかいつもより人数が多い。集会所の鍵がまだ届かないので、早く来た人が表で焚き火を始めたところ、通りかかった人が、何やっとるん？今日は何かあるんか？常連の参加者が、イノシシ対策の勉強会じゃ、よかったら聞いていけ。誰でも聞いてえんか？それなら〇〇も呼んでやろう。と話が広がり、だんだんと人数が増えたそうだ。話が弾む。私の肩を叩きながら、この人が講師の正姉さん、と常連さんが私を紹介してくれた。どうせ現場に行くんやから、いっそのこと焚き火に当たりながら、ここで話をしてくれ、ってことになった。そうしたら、質問や経験談続出。いつも無口な常連さんが、イノシシ柵の穴をどうやって塞いだか、苦労話を交えながら熱く語っている。赤や青の防獣ライトが効果的かどうかの話になると、あたしそっちのけで常連さんが、あんなもん、イノシシが慣れたら終わり、と説明してくれる。焚き火って、人と人の距離を短くする一大ツールなのだ。そういえば、私の町のおばちゃんたちをはじめ、獣害対策の進みが早いところって、よく焚き火を囲むのよね。今月の宿題。最近は条例とかでいろいろ制限があるけれど、焚き火に当たりながら話をしてみてはいかがかしら。